コモリンラジオ居場所へゴー。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田純と
NPO 法人育て上げネット中町と
株式会社平田の瀬谷義親です。
はい、そういうことで、こんばんは。
はい、こんばんは、
まあ、いつもと違う、ね、はい、いつもと違い入りをしてみようかなと思ったんですが、もう9月なんですね。
はい、はい、
どうですか中間ちゃん、この1から8月まで終わりました。まあ3分の2終わったんですね、1年の。
あ、そうか、1年の。そうですね、
うん、
ただただ早いですよね。もうそれしか感想が出ない
早いよね。
早いですね、あっという間で、ね、1年の初めていろいろ今年はこれしようあれしようとか考えてましたけども、うん、まあやり残してることに今気がつきまして。
あ、
はい、
こっから巻き気味で。
そうですね、
セガッチはどうなの。
いや、もうそうですね、9月ですかという感じですけども、もう本当に多分その頃にはですね、次の休みを探してると思いますね
そうだよね。噂によると最近なんかセガッチ夜残業してる時に1日48時間あったらなーって叫ぶという噂を同僚の方からお聞きしたんですが、やっぱりそれだけ忙しいというか充実してるわけですよね。
そうですね、充実していると言います、はい、
やっぱり48時間欲しい。
やっぱり一度24時間じゃ足りないかな。
足りない、
はい、もっと欲しい。
すごいね、
はい、誰が言ったんですかね。
いや、まあ、いろんなね情報提供者が私の中におりますので。でも本当になんかこう1年って早いけどさ、冷静に見ると寒い1月があって、俺の場合はもう花粉と戦う期間が 2,3 ヶ月あって、気づいたら暑くなってて、で気づいたらもう死にそうに暑くて、また気づいたら暑くなってて、あ、一番美味しい秋がないことって。
そうですね、
残念。実は俺秋のあの寂しい感が好きで、木の枝に歯がなくなって、えらい寂しくて、ああいう時って歌の詩を書けるんですよね。
ああ、そうなんですね、
うん、でもそういう季節、一番大事な季節が短くなってるんで、一番いらないカウント暑さが長くなるというなんか生きてて辛いなと思う今日この頃ですけども、はい、今日も頑張っていきたいと思います、はい。この番組はですね、大阪に本社を構える部品メーカー兼商社の平田の代表でミュージシャンパーソナリティをやってる藤田純がですね、引きこもりや不登校、LGBTQ や発達障害などで生きづらさを感じている皆さんと一緒に作っていくラジオ番組です。
それでは今日も居場所へ GO!
こもりんラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO!
株式会社平田代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石塚が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、そういうことで、今週も始まりました居場所へ GO でございますけども、まず最初のコーラはキード愛楽ね。
はい、
すがち、
はい、
まだメッセージいただけてないんで、
はい、
瀬川地の喜怒哀楽をいただければなと思ってますけど、
しし、
はい、
そしてですね、私がここ数年で最も悲しい出来事が、
えー、
実はありましたので。セガッ
チも悲しいことあるの？
ありました。
意外、めっちゃ意外。
ここ数年でもうトップ3に入るぐらいなんですけども、うんうん、実はですね、あのはっきりと覚えてるんですけども、うん、1週間前の月曜日にですね、うん、会社に行くために朝起きまして、うんうん、で準備をしてたんですけども、うん、あのまあ、あるタイミングでこう携帯電話を見ようかなと思って見てたんですけども、はいはい、ピントが合わないんですよ。おかしいなと思いまして、うん、で何かなと思って結局分かったのは老眼が始まったと。
うわ
で一般的にですね40代の中盤ですかねぐらいになる方が多いらしいんですけども、まあ、まさにほぼドンピシャ
なドンピシャ医学的なあれはすごいね、
で普段あのコンタクトをしているのは目が悪いのでコンタクトをしててこう、まあ、コンタクト外してメガネの生活をしているんですけども目が見えないっていうのは、まあ、ある意味日常茶飯事なんですよね、うんうんうんうん、でだこうなんで普段は近くがしか見えない状態から急に近くが見えなくなってですね、もう今までに感じたことがないような
絶望感
と言いますか、もうショックで、はっきりとそのシーンをまだ今でも覚えてるんですけども。
そうなんだ。
ちょっとなんか病院行こうとか本当に思ってるんですけども。
メガネ変えなきゃいけないんじゃないの？
やっぱりそこからですかね。
両方見えるようななんかにしなきゃ。いや俺目が、いや俺全然関係ないんだけど、この前人間ドックやったら、
はい、
右目が 0.7、
はい、
左目が 1.2 で両目だと 1.5 ってよくわからない結果。それどういうことなんだ。なんで 0.7 と 1.2 で両目は 1.5 なのみたいな、よくわかんない結果出たんだけど、まあ俺の話はさておき、そういう場合ってコンタクトだと両方見えるようなコンタクトあんの？
一応なんかあるらしいんですよ。一応調べたんですけども、でもまあもちろんつけたこともなくてですね、まあ、まずは眼科にっていう風になってるんで眼科に行かないといけないんですけども、それにショックの方が強くてですね、そしてまだ受け入れてないんですけども今も続いてはいるのは分かってるんですけども、
早く受け入れた方がいいと思
う。そうですよね、
このまま時間を経過させてももったいないと思いますよ。早く処置をした方がいいと思いますね。
わかりました、
はい、中尾ちゃんあった、はい、なんか
いやこの流れで言うとそれこそ老眼って僕も思ってたんですけど、うん、言葉がちょっと良くないなと思っていて、
オイル、
そうオイル、そうです、ね、それがショックですよね、うん、はい、もうちょっとこうねいい名前にしてくれないと受け入れないなっていうのは僕も思ってて、うん、で考えてた話としては僕もね、あの体力がないことがただただ最近悲しくて、
体力ね、
はい、どんどん失われていって、
うん、例えばどんな時に、
あの僕昔サッカーをしてたんですよね、
うんうん、
でたまに知り合いと集まってフットサルを、うんうんうん、はい、するんですけれども、もうすごいもう体がやっぱついていかなくて、あの何もないところでやっぱこけたりするんですよね。
あの足がね、足が回んないんだよね。
そう、そうなんですよ。
分かる分かる。
上半身は前行ってるんですけど、下半身全然追いついてなくて、
気持ちだけね進んでる感じで、はい、あー分かるわ。
なんとかね娘の運動会でこけるっていうことだけはなくしたいのでちょっとやっぱ運動あのね運動していこうかなとは思って。
俺ね次男の運動会でこけちゃってさ、それまで先頭走ってたのにさ、はい、台無し。それ忘れたかなと思ったらちゃんと覚えてんだよね。いやーみっともない父親だなと思って、
多分ショック、その時もすごいショックやったと思います。
もうね、はい、本当俺もショックだよね。もう本当ダメな父親なんですけど僕はね、毎晩、まあ、ほぼ平日は接待ですし、
はい、
まあ、土日も自宅飲みをしてるんですが、それでもこう肝臓の数値が良かったんですが、ここへ来てやっと悪くなりましたですね。
おめでとうございますではないです
ね。ないですけども、ね、はい、やっとその人間ドックの結果が良くないと指摘されまして、56歳にして今まで浴びるほど飲んでて正常値だったのに一気にこの悪く結果が出てですね。ただ僕は一言言いたいのはですね、はい、僕の場合あの人間ドックを受ける日の前日よく酒抜くしてるじゃないですか。
あ、はいはい、いますね。
数値を上げるために、
はい、健康診
断。俺はそれが反対で通常の数値を出すために僕前日あの東京の新宿っていうのを病院でやるんで、ビジネスホテル泊まるんですけど、
はい、
コンビニで買い込んでくるんですよ酒。
なるほど。
ビール、焼酎、日本酒、ハイボール、それをコンビニのおつまみで飲むわけですよ、食べながら。だからかなりもう普段より逆にきついかなぐらいの状況で朝一検査するんで。
そうだったんです
よ。そうそう、これいつもでそっちが普通じゃん。だって飲んでる人、まあ、
ね。
ところが今回飲みすぎたかなぐらいの感覚があってちょっと精密検査を要するというんで次回の検査の時はわざと夜外そうかなとそこでどういうのが出るのかなみたいな感じもあるんですけどもでもまあだからといって接待やめないわけにはいきませんし、
うん、役割として
まあ生きててこれといって夢もありませんしお酒は飲もうかなということでですね、はい、これの話が喜怒哀楽のどこに、はい、どこに来るのか
確かに
まあ愛に来るのかな悲しいに来るのかもしれませんけどもそんなにショックは受けてないんで引き続き頑張って飲んでいますって感じでございます。はい、ということで今日は様々な方向でありましたけども、はい、今週の喜怒哀楽でございました。コモリンラジオ居場所へ GO 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたなんですけども、はい、これちょっとねみんなでこう考えたいんですけど、
はい、
学校って何するところだと思いますか。
大きいテーマですね。
いきなりヘビーでしょ。でもこういうラジオ番組でしかこういう話って多分ないと思うので、はい、投げてるんですけど、はい、どういうとこだと思います。
まあ、よくやっぱ出るのはね勉強する学ぶところだっていうね、うんうん、のはよく出ますけれども瀬川さん。
私は勉強ではなくて共同生活をするところって、まあ、あってるかどうか分かんないです、うん、私はそういうふうに思ってます。
そうだよね、うん、だからそのまたねこれが面白いのが勉強って感じあるでしょ、うん、
ありますね、
中国での意味、中国語の意味は我慢するなんですよ、は
い、おお、そうなんですね。
だから多分昔の人が勉強してた時に誰かに聞かれた、何してんの、我慢してんだよってのが勉強になっちゃった。正しくは学習するところなのかもしれない、うん、でも僕はねまあ確かに学習はしますよね、休教科なら休教科、それはそれでいいと思うんですよ。でもう一つの、だから中間ちゃんが言ってる学習するとこも合ってるし、はい、で瀬川ちが言ってる集団生活、それをもっと打ち出した方がいいんじゃないかと、
うんうんうん、
学校っていうのはその学習、基本的な学習をするところと、
はい、
集団生活を経験するところだ、共同生活、集団生活のはこういうとことだから、その誰かをいじめたりとか、うん、誰かをバカにしたりとか、うん、そういうことは集団生活からはすごくこう間違ったことになる、うん、からしちゃいけないんで、うん、そっから入ればいいのに、うん、勉強から入るでしょ。
あ、そうですね。
でその結果順位付けが優先になってくるじゃない、うん、いや彼がクラスで一番だった、うん、で次優秀か優秀じゃないかになってくるでしょ。で偏差値と未来についての話、だからそこがおかしいと思ってて、集団生活を味わう場所で基本的な学習をする場所、あとは本人に合った世界を選ぶ場所って言えばいいんだよ、うんうんうん、そうするともっと生きやすい空間になるのかな、うん、なるんじゃないかなと、うんうん、最初からそういう風な概念にして学校を定義づけることによって、ものすごくこのみんながみんな自分の生き方を探す時間を、例えば義務教育で言えば12年間である程度見つけられるように、それで人ともなれられるように感じの組織としての位置づけをした方がいいんじゃないかと思うんですけど、どうですかね、
いや、もうおっしゃる通りだなとは思っていて、やっぱりこう学校っても行くもんだっていうところでも全てそれで済まされてしまうんですよね。学校行って当たり前だと、学校は行くもんだっていうところで、なんで学校に行かないといけないのとか、なんでこれを学ばないといけないの、朝、うん、なんでこの時間にまでに行かないといけないのっていうところが、やっぱ全てこう抜けてる説明が、うん、そして誰も考えないので、まあ、やっぱそこからこうそれに追いつけない子たちっていうのはどうしてもこうなんていうんですか、できない子だって見られがちなんですけども、そう最後おっしゃっていたこう、ね、いろんな生き方を選べる場所っていうところでは、本当にこう学校の果たせる役割って実は非常に大きいんじゃないかなっていうのは僕も感じるところですね、うん、
だからその今で振り返ると赤点30点未満だと、はい、その進級できないから、
はい、
もう一回勉強しろとかあるけど、あれって意味あんのかなって、ね、
そうですね、
15点くらい俺取って、はい、でなんか先生に正座させられて、その後自習して30点もらったけど、そこで学んだことは 100% 忘れてるしねもう分かる、そうそう、あれはな、赤点って何みたいな、 そうすると例えばその小学校でも中学校でも9教科なんや、9教科で、うん、例えば得意なものが、うん、理数科の人だったら理科と数学だけ80点取ってりゃいいよ、次のあれに行けるよとか。その代わり高校っていうのはやっぱりね、何教科でこんだけ点数取んなきゃいけないし、こんだけ取んなきゃいけないしっていうのはあるから、目安としてはこんぐらいだけども、その進級とかには関係なくてもいいんじゃないかと。それよりもみんなと仲良くやってることか、リーダーシップのあることか、優しいことか、そういう時に加点、特別ポイントをつけてあげて進級できるようにした方がいいんじゃないかと。ねえ、そんぐらいこうなんとか、なんと穏やかかつ柔軟性がある組織として定義づけて、あの組織作りをした方がいいんじゃないかと。今のまんまその優秀か優秀じゃないかとかですね、そんなことをこうアピールし合ったり、そのもうこの子はもうこの組織からもう入ってちゃいけないみたいな、そういう組織を作りたかったんですかっていうところをもう一回こう問い直してほしいなっていうのが僕の気持ちなんですけどね。
そうですよね、結構ねできないことに対してこう罰があったりとか多いじゃないですか。
そう、
僕も思い出しましたけど、あの早起きが苦手なんでよく遅刻をしてたんですけども、うんうん、遅刻何回かしたら特別指導が入るんですよ、うんうん、特別指導何かって言ったらもっと早来いという特別指導になっちゃうんですよね、うんうん、行けてないのに余計早来さすんかみたいな、うんうん、っていうのがもうすごい納得いかなくて理不尽で、はい、やっぱりねそうなると学校嫌いだとか先生嫌いだってやっぱり負の感情になっちゃうんですよね。
と行かなくなっちゃう、
はい、余計に行かなくなっちゃうんですよ。
なのでもう一度その文部科学省は学校という組織のあり方を、はい、定義付けをゼロから考え直してほしいなっていうのが僕の今日の中間さんに聞いてみた
んです。ありがとうございます。ほとんど僕何も答えてないですけど。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション。今週の H レコードセレクションですけども、実はこの曲を多分僕ずっと作りたくてですね、やっと作れたんですけども、この曲を作ってから突然歌を作れなくなってしまったので、現時点での最後に作った曲になります。藤田純でもう何年も。
もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った
謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな、君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない、でもね僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。推しを教えて。はい、それでは推しを教えてのコーナーでございます。先週僕話せなかったんで、はい、僕からでもよろしいですかね。
ぜひぜひ。
なんちゅうことない話なんですけどいいですかね、はい、実は僕ラーメンとチャーハン食べるのが好きで
よくフェイスブックに上がりますね、
そうなんですよ、はい、で体重も落ちなくて落としたいんですけども、人間ドックやるといつもメタボというか、うん、脂肪肝でどうのこうのと書かれてるんですけど、なんとかこう下げたいっていうんで考えたんですよ、はい、どうしたらその満腹感を得られるかと、うん、で考えたのがチャーハンを箸で食べる、
うん、
要はレンゲで食べると、はい、ガッサって取って、はい、ガバッているじゃないですか、はい、でちょっと噛んで飲んじゃうわけですよ、うんうん、だから満腹感がない。
なるほど。
それを箸でチャーハンを食べることで、はい、もう取る回数噛む回数がいるので、だから最近今までラーメンチャーハンセットだったのが、はい、チャーハン大盛りだけにして、それってカロリー減ってるのかどうか分からないと思うけどとりあえずそれのチャーハンを、箸で食べて時間をかけて食べることで満腹感を作ってると。で実際体重が2キロぐらい増えてきた。
増えた。
ああ減ってきた。すみません。あれね、結構昼とかだと急いでるのもあって、うんうん、飲んでんだよ ね。あれは良くないよ。だからカモン。というのが藤田の推しです。今日の藤田の推しはカモン。たくさんカモンでございます。はい、それでどうですか長間ちゃん今日は。
あ、私の推し、はい、ちょっとまともに推してみようかなと思って。
まともに、ね、はい、いつも
映画のモテ期、うん、 ていうのがあるんですよね。もう12、3年前の映画、
うん、
森山未来さんが主演の映画に出てくるモテキの長澤まさみが超可愛い、うん、モテキの長澤まさみが超可愛いです。もうあれ以上の女性は僕見たことない
あすごい推しだね。
もう今日もう10年もうここ10年ずっと打ち抜かれたまんまで、埋まってないですね。はい、
中町はそうだったの。
そうなんですよ。
こんだけ俺中町は知ってると思ってた、はい、俺が全く知らないことだったからショックだな結構あそうと映画はなんていう映画。
映画はモテキ。
あモテキ、
はい、モテキという映画です。
ああもモテてる、
あそうです、モテてる期間ちょっとこう冴えない男性がいきなりこうモテ始めたっていう映画を、
ええ、それも彼女役、は
い、あそうです、彼女というか、まあ、モテる人の一人みたいな。
ああそうなんだ、はい、皆さん見たことあるかなということで今日の仲間ちのお芝居はモテ期の長澤まさみさん、はい、どうでしょうセガチは。
虫除け植物ってご存じありますか。
ええ
あの
よけ
あんまり蚊取り線香が好きじゃなくてですね、何かこう虫が寄らないものないかなと思いましてホームセンターに行ったんですけども、植物コーナーに虫を寄せ付けない植物があると、だから特殊な匂いを出してるんだと思うんですけどもっていうのがありまして、ちょっとまあどうなるか分かんないですけど買ってみたんですよね。まあでもあのラベンダーとかローズマリーとかペパーミントみたいなちょっとハーブ系なんですかね、それをちっちゃいのを3つぐらい買ってきまして、今それを子供が夏休みなのでこの時期はまだお水あげながら育ててるんですけど、まあ虫もおそらくあんまり来てないようになってまして、で子供もこう何か育てるっていう感じもあっていいなっていうことで今の我が家のちょっと小さい推しになっているという。
なるほどね。今週はなんかバラエティに富んだ推しでございました、ね、ね、まあみんなバラバラのいい感じの推しでございます、はい、ぜひ皆さんの推しもお便りください、はい、お待ちしてます。コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川芳親が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、そういうことで今日もあっという間でしたね。
したね。
本当にね、なんかこう不登校の子とか、
はい、
生きづらさ感じてる方にのためにと思ってやり始めてるんですよ。完全に3人で楽しんじゃってる形がありますけども、
はい、
でもいいですねそれはそれで。
あ、そうですね、いずれ、ね、楽しいのが一番です。
いつかあの皆さんの力になれるが来たらと思っておりますんで、はい、メッセージもよろしくお願いします。
コーナー紹介からさせていただきます、うん、1つ目が今週の喜怒哀楽になります、
うんうん、喜怒哀楽ね、
はいはい、そうです、すいません、はい、最近心が動いた出来事を教えてください。2つ目が、中松ちゃんに聞いてみたのコーナーになります、
はい、
認定 NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください、
うん、
最後に推しを教えて、うん、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください、
うん、
また、番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード1500円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。メッセージを送る際にアルバム希望と書いてご応募ください。メッセージの送り方になりますが梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただきプレゼントのバナーをクリック、必要事項をお書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
コモリンラジオ居場所で GO は藤田純と
中町康弘と
株式会社平田瀬川芳親でした。
今週もコモリンラジオ居場所へ GO を聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
いつでもいいから連絡をしてよね、またどこかで会おう。